5. 安住のアーティストインレジデンス2025。歩く景色、とどまる気配。5月から東京芸術大学出身の若手芸術家3人が市内に滞在し、自然や地域との交流からインスピレーションを得て制作活動を行いました。10月18日の展示会初日に行われたギャラリートークから、作品に込めたそれぞれの思いをまとめました。問い合わせ、文化課、電話 71-2463。 制作の様子、作品への思いを、市公式 YouTube でご覧いただけます。二次元コードがあります。若手芸術家3人の写真があります。右から、堀田光彦さん、太田凛香さん、石井淳さん。石井淳さん、安曇野での出会いと記憶を天然染料で表現。記憶とともに色が移ろう染色作品。私は記憶というテーマで天然染料を使った作品を作っています。天然染料は紫外線に弱く、時間が経つと少しずつ色が褪せます。その体色が記憶が持つ曖昧さに似ていると感じ、この二つを重ねています。体色、焦る、色で体色。今回の安曇野での作品は、滞在中に出会った風景がモチーフです。穂高、金の鳴る丘集会所の裏山や、長峰山からの眺め、スーパーへ向かう途中に見た田園風景など、何気ないけれど心に残った場面を撮りためて、シルクスクリーン技法で布に写し取りました。また、布全体をブルーベリーで染め、抜染という技法で少しずつ薄れていく記憶を表現。抜染、抜く、染めるで抜染。天然染料は日に日に変化していくので、この作品も完成ではなく、これからも姿を変えていきます。安曇野で見つけた出会いとこれからの希望。染料にブルーベリーを使ったのは、有明山ファームさんとの出会いがきっかけ。話をするうちに廃棄されるブルーベリーがあると知り、地域の人との関わりから作品を生み出したいと思い、挑戦しました。染料を煮詰める際、普段はガスで温度を管理しますが、今回は拾った木で起こした火を使いました。不便さの中で生まれる偶然の色や、にじみが面白く、むしろ自由になれた気がします。安曇野は風や山の香りなど五感で自然を感じられる場所。滞在中はその豊かさに心が研ぎ澄まされました。この土地で出会った人や風景、香りはきっと私の制作の中に生き続けます。これからも安曇野で感じた自然と人とのつながりを大切に、時間とともに変わる美しさを表現していきたいです。石井さんの作品の写真があります。廃棄されるブルーベリーで染めた布に、安曇野の風景を印刷。退職していくこれからも姿を変え続ける。写真の説明終わり。大竹凛香さん、自然が日常に溶け込む安曇野を今しか見られない形に。山と人との距離感を形に。大学では鋳造を専攻し、金属を中心に作品を作ってきました。鋳造では原型作りにワックス、蝋を使う工程があり、私にとって身近な素材です。今回はそのワックスを使った立体作品、平面作品、そして滞在と作品に関するテキストの3作品を制作しました。安曇野に来てまず驚いたのは山の美しさ。雄大すぎて作品に落とし込むことは難しいと思っていましたが、地域の皆さんと話すうちに言葉の中に山と生きている感覚を強く感じました。あの山に向かって走るといい、今日は常念岳がきれい、など日常に山が溶け込んでいる、その感覚に触れたとき、 自然や山との距離感を作品にしたいと思いました。変化する素材が映す今この瞬間。作品には熱で少しずつ形を変えるワックスを使用。夏の暑さで傾いたり、知らぬ間に変化したりと、ゆっくり動く姿に惹かれました。顔のある造形は人や動物のようで、見る人の感情で印象が変わります。顔をつけることで自然と自己を投影してしまうような効果もあったのではと思います。平面作品もワックスで描き、溶かした色を筆で重ねています。とても薄く壊れやすい素材ですが、同じ型があれば新たな形に生まれ変わる。変化しながら存在し続けるのが魅力です。安曇野では素朴な疑問や自然にあふれる思いから多くの発見がありました。金属のように恒久的ではないけれど、今ここでしか見られない形を大切にしたい。安曇野で感じた人と自然が共にある時間をこれからの制作にも生かしていきたいです。大竹さんの作品の写真が2枚あります。日々変化するワックスで作られた立体作品と平面作品。写真の説明終わり。堀田光彦さん。この土地に息づく記憶を金属で可視化し残す。対話の中から生まれる形。大学院で鋳造を学び、今は作家として活動しています。鋳造は金属を溶かして形を作る技法ですが、特殊な設備が必要です。滞在中は、あえて道具をすべて持ち込まず、この土地にあるもの、この土地の人との関わりから作品を生み出すことを目指しました。もう一つのテーマは、コミュニケーション。地域の皆さんと出会い、対話の中で素材や形を見出すことを意識しました。以前、長野県に3年間住んでいたことがあり、安曇野の山に囲まれた風景には懐かしさもありました。今回は定遊点の錫を使い、家具職人や造園業の皆さんとの交流で見つけた木材と組み合わせています。木に開いた穴や割れ目、傷跡は自然や時間の痕跡であり、そこに金属を流し込むことで失われたものの記憶を浮かび上がらせたいと思いました。土地の記憶を金属に刻む。制作の過程で造園屋さんから譲ってもらった木や、かつて安曇野にあったメガネ橋の崩落石材と出会いました。その石には、1921年に作られた橋の石を掘った職人の呑み跡が残っており、確かな人の存在を感じました。今回の作品は、そうした目には見えないけれど確かに感じるものを金属で表現し可視化する試みです。石井さんや大竹さんの作品が失われていくものを扱ったのに対し、私は失われても残るものをテーマにしています。その違いは対立ではなく、安曇野という土地の循環を別の角度から見つめていると感じます。滞在中は職人との会話や温泉、地元の食堂など生活の中に自然が根付いていることを実感しました。今回の経験で、世界のどこに行ってもその土地にあるものから鋳造を始められるようになりたいという目標が少し形になった気がします。安曇野での出会いが今後の制作での新たな一歩になったと思っています。堀田さんの作品の写真があります。朽ちた木に錫を流し込み、失われた記憶を表現。写真の説明終わり。